おはようございます。ちょっと喉の調子が今一つでちょっと聞きづらいこともあるかもしれません。どうぞお許しください。皆さんもどうぞ夏風邪ひかないように、疲れが出やすい時期ですのでご自愛くださいますようにお祈りしています。今月はルツ記をご一緒に味わいたいと思うんですね。今日読んでいただいた聖書の箇所の中にこういう言葉がありました。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。こうルツが義理の母親である、姑さんですよね、であるこうナオミに語った美しい言葉だと思います。この言葉にはルツのナオミに対する信頼と愛がありますよね。とても口先だけの言葉とは思いません。どこまでもあなたの元から離れません、そしてあなたの信じておられる神様を私の神様といたしますというルツの信仰告白と言ってもいいような言葉ではないでしょうか。しかしこの言葉は必ずしも生活が順調にいっている、うまくいっている、いわばこう殉教の中で語られた言葉ではなくって、むしろ逆だと思うんですね。生きていく苦労も悲しみも多い、でそういう中で語ったそういう信仰の言葉だと思います。でこれがルツ記、ルツという、ね、名前、人の名前が、冠についている、聖書の中の一つの書物ですけれども、ルツ記全体のこの全体のトーンというか主旋律のようにこう思えてきました。ルツ記そのものというのは、獅子の時代の話ということですから、紀元前1000年からもう少し前でしょうか、そういうかなり昔の話で、しかもまた王政もない頃で不安定な時期、そしてこうルツ記全体4章ですけども、その中こうご覧になっても分かりますように、取り立ててこの大きな出来事が起こるわけでもありません。言ってみればつつましい庶民の物語です。しかも女性の名前がタイトルになっています。他にももう一つエステルキーというのもこれ女性の名前なんですけれども、でもエステルというのは王妃ですよね。ルツは本当に庶民なんです。でこの書物をもう昔から本当にこう信仰者たちはこの書物を愛して大事に読んできました。それはとても意味があることではないでしょうか。で私たちはもちろんこのルツ記が、聖典66巻聖書の聖典と言われている中にこう含まれているということは、これがイエス・キリストの系図につながっているということから、とてもこれは意味があるということで、とてもこう大事にしているということが一つはあるわけですけれども、でも、それをこう、置いてもですね、私は本当にこう単純に考えても、この古代のこのパレスチナ地方の中にあって信仰者として助け合いながら素朴に生きている市井の人々の姿というものを描いてくれている、とっても心に染みてくる宝石のような書物だなということを改めて読んで思わされました。一章の初めの方を見ていただきますと、この今日の前提が分かりますよね。でそれはですね、 このナオミという女性ですけれども、まあ、ご主人であるエリメレクと二人の息子がいたんです。でそのエリメレクと二人の息子たちと共にベツレヘム、ユダのベツレヘムを去って、この異郷の地モアブに今日構えるようになったわけなんですけれども、それはベツレヘムに飢饉があったためです。で古代のパレスチナの生活です。飢饉というものは大変だったに違いありません。もう生きていくことそのものにこう直結しますよね。これはもう現代の私たちからするとちょっとこう想像が及びがたいこともあるんですけれども、このルツの時代もですね、この大麦や小麦の収穫、あるいはその借り入れといったものがこうその日生きていけるかどうかっていうこと、そのことにこう本当に結びつくわけですよね。私たちはまあ電気がある生活なので冷蔵庫があって備蓄もできます。そして電子レンジがあるのですぐに食事をこう温めて食べることができます。で自分で収穫しなくてもちょっと、まあ、車を走らせ、まあ、歩いても行けますか、大型スーパーに行っていろんな食料を購入することができる、まあ、お金でそういう生活をするっていうことに慣れてしまっています。でもこの当時はもちろんそうじゃありませんよね。もう気象条件によってもう生活は大変な影響を受けたと思います、まあ、それに翻弄されていっている時代だとも言っていいんじゃないでしょうか。でさらにこのナオミとそのお嫁さんになったこのオルパとルツにしてみればですね、もう大変過酷な運命を背負わされたんですね。ナオミの夫エレメレクはここモアブで死んでしまいました。またナオミの二人の息子、つまりこのオルパとルツの連れ合いもこう若くして死んでしまったんですね。なんていうことでしょうか。モアブではその時までは6人で生活していたわけですよね。エリメル君もいた。で、オルパとルツの連れ合い、つまりナオミの息子たちもいた。でもそのうちの男性3人が死んでしまったんです。残されたのは3人の女性だけです。なんでこんなことが起こるんだろうって、こうなんか運命をちょっと文句言いたくなるっていうか、翻弄されているっていうか、そんなことをこう感じたんじゃないでしょうか。しかしその中でもこの3人助け合って生きていったんだと思います。でやがて時が巡ってきまして、ナオミの故郷であるベツレヘムでこう飢饉が和らいだという知らせを聞いたんですね。そしてナオミはこのふるさとに帰ることを決意します。このベツレヘムっていうのは面白いですね。こうパンの家っていうね意味があるそうなんですね。パンの家、いい名前ですよね。ここには食べるものがある、恵みがある。でもナオミはここに一人で帰ろうとしたんです。その決意は固いものでした。どうしてでしょうか。二人のお嫁さんたちの将来を案じたからです。当時まあ、レビラート結婚、レビラート婚といって、まあ、後継ぎがいない場合はその死んだ者の兄弟と結婚して 後継ぎを設けて、その長子の、まあ、権利というか、その義務も責任も負っていくという、そういう立法がありました。申命記の25章に書いています。でもナオミはもうだいぶ年を取っていました。もうナオミにはもう子供を産むなどということは考えられないので、二人のお嫁さんに、どうかあなた方は私のように家父やもめとして生きるんじゃなくって、自分の故郷であるこのモアブにとどまって、そこで再婚をしたらいいよ、そう再婚しなさいと、その生活を選び取りなさいって勧めたんですよね。これはナオミのお嫁さんたちに対する愛情だと思います。ナオミは言いました。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。ここにはナオミの信仰が見て取れます。主が慈しみを垂れてくださいますようにって言ってます。そして主がそれぞれにあなたたちに新しい、またお連れ合いを与えて、主によって安らぎを得られますようにって言っています。優しい言葉です。ナオミにとってはこの異邦の国のものであってもモアブの地ですよね。その女性です。オルパもルツも。でも神様の恵みからは漏れていない。神様の恵みはきっと与えられるに違いないって信じていたんだと思います。これは当時としては民族主義を超えた大きな信仰の見方、捉え方ではないでしょうか。もしナオミが偏狂な信仰の持ち主だったら、異邦人であるルツもオルパも一緒に生活していくっていうことはきっとつらかったと思うんですよね。でもそうではなかったんだと思います。ナオミと一緒に生きていくことが彼女たちにとってはきっと喜びだったんだと思います。おそらくはそんなナオミの愛情、また信仰、そういったものにこう裏打ちされていた、その生活、それがルツやオルパの心を打って、あなたと一緒に行きたいんです、ベツレヘムに戻られるならば私たちも一緒に行きますと涙ながらに言わせた、そういったことにこうつながっていったんじゃないのかなっていうふうに思いました。しかし、まあ、二人のこのお嫁さんのうちのオルパはですね、ナオミがあなたはとどまりなさいっておっしゃった。で、そのことのナオミの思いが固いことを知り、また自分の将来のことも考えてくれているのかということをこう受け止めまして、オルパの方は別れの口づけをしてモアブに残ることを選びました。これもまあ言ってみれば選択の一つですよね。良い悪いではないと思います。しかしルツはそうではなかった。そして先ほどの言葉をこう語るわけですね。あの16節からちょっともう一回読んでみたいと思うんですけど、ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことをしないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこで葬られたいのです。死んでお別れをするならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してくださいって言ったんです。 これはこのルツの言葉はナオミに対する同情の言葉ではないと思います。一人にしておかない、おけないっていう、そういった単に同情じゃなくって、ルツにとってももはやナオミから離れた生活など考えられなかったんじゃないでしょうか。それほど自分にとって大事な存在になっていたんだと思います。ナオミによって自分が支えられている、夫である、まあ、ナオミの息子でもあるわけですけれども、夫が死んだ時も一緒に悲しんでくれた、慰めてくれた。そしてその姑であるナオミの心の中心には、私が知らなかった神様というお方がいらっしゃるんだ、私もそのお方をナオミと一緒に信じて歩んでいきたい、この地上の命が終わるまで一緒に生きていきたい、そう思って言ったんだと思います。なんて強い言葉でしょうか。この強い言葉の前にはさすがのナオミも言い返せず、こう書いてありますね。決意が固いのを見てナオミはルツを説き伏せるのをやめた。こうナオミとルツの、まあ、真剣勝負といいますか、こう真摯なやり取り、なんかとても心を打つものがありますよね。続いてこの19節から21節のところをちょっとお読みしてみます。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムに着いてみると、町中が二人のことでどよめき、女たちが、ナオミさんではありませんかと声をかけてくると、ナオミは言った。どうかナオミ、心よいなどと呼ばないで、マラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたんです。出て行くときは、満たされていた私を、主はうつろにして帰らせたのです。なぜナオミ、心よいなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのにって、これはナオミの言葉ですね。ここのところも面白いなって思ったんです。まあ、故郷ベツレヘムに帰ったナオミ、そしてまあルツもそこにいたわけですけれども、そこで知り合いの女性たちがナオミと久しぶりに出会った。もう白髪も生えていたかもしれませんね。もしかするとナオミさん、年も重ねています。女性たちもナオミさんではありませんかってこう声かけると、ナオミはこう愚痴をこぼしているんですね。しかしこのナオミの言葉だけ読むとですね、あれナオミさん、なんかこう神様にこう文句言ってて、なんか信仰的じゃないな、などとこう思ってしまうんですけれども、私はここにもナオミの信仰が現れているように思うんです。ここにはこうユーモアがあるんじゃないのかなって私は思ったんです。知り合いの女性たちに声かけられたわけですよね。自分のことをよく知っている人たちです。まあ気心を知れていると言っていいか、だからこういうふうなことも言えたのかなっていう気もするんですね。こう自分の名前はナオミと言いますと、でもナオミっていうのはまあ言ってみれば快活とかね、まあ言ってみればこう明るい喜びみたいなこう響きがある言葉なわけですけれども、言ってみればまあ私はもうナオミなどというようなことではなくって、本当にこう辛かったのよ、もう神様にとんでもないあの仕打ちを受けたのよ、もう向こうでもう夫も息子も死んでしまったんだわ、私の名前とはもう裏腹に本当に苦労の連続だったんだから、まあ言ってみればナオミじゃなくってもう苦いっていう意味のこうマラっていう名前の方がよっぽどふさわしいかもしれないわね、などと 言っているように僕にはこう聞こえてきました。私はそのようにですね、言えるっていうこと自体、この苦しみの渦の中に巻き込まれてしまわないで、自分の状況というものをある意味こう客観的にこう眺めて、それをまあちょっとこう受け入れているっていうかですね、その上で神様に文句を言っているっていう、そういうこう形じゃないのかなって思ったんです。これは僕はね、信仰だと思うんです。多くの詩篇の言葉もそうじゃないですか。神様、どうして私をこんな目に遭わされるんですかって。我が神、我が神、何故私をお見捨てになるんですか、なんていう言葉もあるぐらい、神様に対して神様の胸ぐらをつかんでね、そこにこう向かっていってるっていうか、それは信仰なんですよ。文句を言える相手がいるっていうことは信仰なんですよ。誰に対してぶつかっているかっていうことが大事なんだと思います。ですから僕、ナオミはね、まあこれは僕の想像ですけれども、この知り合いの女性たちに多分少しね、こう笑いながらこう語ったんじゃないのかなっていう気がするんですよね。もうこんな目にあっちゃったんだからって、あなたたち知らなかったでしょ、もうナオミなんてとても言えないわよっていうような、ちょっとこうね、笑いを含んだ言葉だったのかなっていう気がいたします。まあもちろん大変な目にあったってことは、それは確かなことなんですけどもね。でもここには、この世の不幸の向こう側を見ている眼差しがあるなっていうふうな気がいたしました。ナオミは悲しい現実にいくつも直面しながら、それに押しつぶされていないんです。でそれが証拠に、これは来週見るところでもあるんですけれども、来週こう落ち穂拾いをこうルツがするんですけどもね、でそこでこうルツにこう好意を寄せるこう男性が現れるんですよ。ボアズという男性です。でそのことをルツからナオミはこう聞くんですけど、でそのことを耳にしたときにナオミはこう言ってるんですね。2章の20節の言葉なんですけれども、どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主が、その人を祝福してくださるようにって言ってるんです。これすごい言葉だと思うんですね。ここでは神様に文句言ってる、あ、信仰どこ行っちゃったんだろうなんて一見思えるようなルツの言葉なんですけど、ここでは2章のところでは、生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主が、その人を祝福してくださるようにって言ってるんです。彼女は過酷な人生を通らされていても神様の愛を疑ってはいないんです。いや、それどころか死をも超えて恵みを賜る神様を信じているんです。これがナオミの精神的たくましさ、あるいは信仰のもたらす明るさの要因なのではないでしょうか。そのナオミの信仰にルツもきっとこの人のように生きていきたいっていうような求めや憧れを与えられたんじゃないかなっていうふうに思いました。この人の信じている神様は、私が今まで聞いていた神様とは違うってきっと思ったんじゃないかなって思うんですね。信仰というものは本当にこう人から人へだと思いますね。その人の生き方、生き様を通してその人が見ておられる神様を感じ取ることができる、それが何よりのこう伝道なのかなっていうことも思わされました。ナオミはこの 辛いことが多く、また運命に翻弄されているんじゃないかなって思える人生を送りながらも、この地上にとどまらない突き抜けた視点を持っていたんです。で、そういうことを考えたときに僕はね、ちょっと思ったんですね。あ、聖書ってそういうことを語っているな、新約聖書はそのことを私たちに告げているなっていうふうに思いました。聖書は私たちの今のこの地上の生というものは、言ってみるならば仮住まいなんだと。この世にあって私たちは寄住者として生きるんだっていうことを言っていますよね。司法にも書かせていただいたんですけれども、ペテロの手紙1の2章の11節と12節にこういう言葉があるんですね。ちょっと意味します。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂の戦いに挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。これが第一ペテロ2章11から12の全文です。で、私たち信仰者はこの世にあって寄留者、仮住まいのものであるっていうことは、何かこの世をね、諦めて世捨て人のようになって生きろということではないんですね。ここでも語られていますように、天のふるさとが約束されているからこそ、異教徒の間で立派に生活しなさいって語られているんです。それがあなた方の生き方を通して周りの者が誠の神様を崇めることにつながるんだって言っているんです。で、今日礼拝の始めで招きの聖句として読んでいただいた聖書の言葉もそういう言葉なんですね。詩篇48編の15節なんですけれども、こう書いてあるんです。この神は世々限りなく私たちの神、死を超えて私たちを導いていかれると。で、もちろん旧約聖書の時代です。まだイエス様の十字架も復活もありませんけれども、でもルツキも詩篇も旧約聖書全体は、僕はそこを目指しているっていうふうに言っていいんじゃないのかなって思うんです。私たちは約束されている天のふるさとをいわば先取りして、今この世を生きている、生かされているって言えると思います。そしてそう考えてみますと、私は、信仰者はこの世にあって寄留者だって言うんですけれども、最大の寄留者はイエス様なのかもしれないなっていうふうに思いました。なぜならば、神様の独り子であられるお方が天のこの御蔵をお捨てになって、お離れになって、私たちと全く同じ人間となってくださったわけですよね。身を、肉の身をまとって人間となってくださった。それは私たち人間の一人として、私たちがなめる人生のローク、悲しみ、試練を本当に分かち合うお方として、この世に来てくださった、共に歩んでくださるお方として、同伴者として私たちのところに来てくださった。そしてこのお方はやがて十字架にかかって天にお帰りになられた。それは私たち人間が本当に神様のところに帰っていくことができる道を作るため、 イエス様ご自身が十字架で私たちの罪を全部背負い込み、このイエス・キリストの十字架に免じて私たちは天のはしごがかけられたんですよ。この方を私たちの救い主として受け入れる者は、もうこの地上にあって、もうこのはしごの上を歩んでいる者と言っていいんだと思います。その約束の中を歩んでいるんですね。ですからもう死は滅びじゃないんです。私たちが本当に神様の似姿に変えていただける、その祝福の約束が死によってもたらされるっていう、もうすごい祝福の約束そのものに死は変えられているんですね。イエス様の出来事のゆえに。で、今日のルツ記の一章の最後のところにはこう書いてありました。二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であった。22節。これもとても意味のある言葉だなって思うんです。神様が生きておられるように、時も季節も必ず変化します。私たちが絶望しないように、神様は季節の巡りや自然界の実りを与え、また食料を穀物を与えてくださり、生きる糧を与えてくださり、また花々を咲かせて私たちの心も目も喜ばせてくれて、楽しませてくれて、本当に私たちが生きる慰めを得て、この地上を歩んでいくことができるような、そういう配慮を神様されているんじゃないでしょうか。これもまた単に大麦の時期が来た、これは多分4月頃なんでしょうか、そういう時期が巡ってきたっていうことを言うだけじゃなくって、そういう現象面の向こうに神様が私たちを顧みてくださるという信仰の眼差しが暗示されているというふうな気がするんです。モアブというのは異教の地でした。ルツも異教の女性だったんです。しかもルツは後継ぎがいないやもめでした、この時はね。ですから神様の恵みからはもう言ってみるならば漏れていると言われても仕方がないようなものだったんです、旧約聖書の捉え方から見るならば。けれどもルツ記はここからキリストが生まれるという約束が語られている書物として尊ばれてきたんですよね。ルツ記を通して誠の神様の眼差しというものは、ちっぽけな立法主義や民族主義を超えているっていうことを言っているんだと思います。誠の神様の眼差しはモアブ、ユダヤ、そんなものを超えているんです。ユダヤ、日本人、そんなものを超えているんです。私たちはただお一人の神様のもとにやがて帰るんです。神様はお一人しかいないんですから、そこを見ていればいいんです。これから今日ご一緒に歌いたいなと思った賛美歌は、この世は皆神の世界という賛美歌なんです。昔の賛美歌で言うならば、ここも神の御国なればという歌でしたけれども、これは英語の歌詞ですと This is my father's world となっているんですね。これいい言葉ですよね。 This is my father's world。 この美しい自然界は神様の世界だって歌っているんです。でもそれだけじゃありません。この人間の社会も世界も、そして私たちの人生も、まことなる神様の御支配の中にあるんだ、その私の中で生きていこう、そのことを歌っている歌詞です。私たちは信じることができます。 イエス・キリストがインマヌエルなる神として私たちのこの地上の人生のどんな時でも一緒にいてくださる神様として同伴してくださる。そしてルツとナオミが本当に美しいこの出会いをして一緒に生きていったように、異教徒だとかそんなことを超えてね、本当に人と人とを結びつけるものは誠の神様なんですよ。そして誠の神様のゆえに私たちは本当に一つとして生きていくことができる。信仰は私たちにそのような出会いと、また一緒に生きていく喜びも、またそういった慰めも与えてくださるんだ、そういう約束を与えてくれているんじゃないでしょうか。信仰の目を開けてご一緒に歩んでいきたいって思いました。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、美しい頭突きを通してもう1000年、紀元前1000年以上前の昔の話ですけれども、心に染みる信仰の物語です。神様は生きておられます。ずっと生きておられて、今この21世紀この日本、この中で庶民としてつつましく生かされている私たちをも、あなたは本当におもんばかってくださって、またいろいろな生きていくことができるさまざまな恵みを与えてくださって、そのして私たちを愛していてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。何よりもあなたは私たちに主イエスキリストを与えてくださいました。この方はインマヌエル、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださっているお方です。そしてこのお方は死をも超えて私たちを導いてくださる復活の主でもあるお方です。ですから私たちどんな生活を強いられたとしても、神様どこにおられるんですかと愚痴をこぼしたくなるようなことがあったとしても、私たちは信仰を捨てません。いえ、その中でも、その中にあったとして私たちはあなたを会うことが許されている。そのことがどんなに大きな恵みであることか、そのためにあなたはこの地上に来てくださったことを覚えて心から感謝をいたします。どうかナオミ、快活、明るい喜び、そのような信仰を私たちにも与えてください。そして隣人と一緒に生きていく、そのような私たちとさせてくださいますようにお願いをいたします。この一週間もどうぞあなたが私たちの歩む一歩一歩を共に歩んでくださいますようにお願いをいたします。今日この場に来ることができなかったお一人一人の信仰も健康もどうぞ支えていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。